優しさふわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
皆さんは思春期保健福祉体験学習事業をご存知ですか？今回はこの取り組みを30年以上も続けておられる横川支所と横川中学校の活動の様子を紹介します。横川支所の保健師島崎千秋さんと横川中学校の渡辺香織先生にお越しいただきました。島崎さん、渡辺先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず思春期保健福祉体験学習について教えていただけますか？島崎さん、お願いします。
横川町でも例外なく少子化が進んでおり、思春期の子どもたちが日常生活の中で乳幼児と接する機会が少なくなっています。そこでいずれは親となりうる中学生に、子ども園の園児との触れ合いを通して子どもを産み育てることの素晴らしさと大変さを実感してもらい、同時に子どもの目線に立ち思いやる優しさを育んでもらいたい、そんな思いで実施しているのがこの思春期保健福祉体験学習事業で、市長合併前の平成4年から横川中学校と横川認定子ども園で行われています。
もう30年以上も続いている事業なんですね。それでは具体的にどのような学習をしておられるのか教えていただけますか？
事前学習では助産師より胎児の成長過程や出産・産後の実際についてお話ししたり、生徒全員がマタニティ体験をしたりして、命の大切さ、子どもを産み育てることの責任について考えてもらっています。また保健師からは望まない妊娠、性感染症、月経に伴う心身の変化など自他を守るための知識についてお伝えしています。体験学習当日は園児との触れ合い体験を行っています。3から5人ずつのグループに分かれ、各クラスの保育に参加し、園児の支援や触れ合いを体験してもらいます。
なるほど。園児との触れ合いの中で中学生に命の大切さを感じ取ってもらう授業なのですね。それでは渡辺先生、授業を行っている時の中学生の様子をお聞かせ願えますか？
生徒たちは 2,3 名ずつのグループで各クラスに入ります。1歳児までのクラスではまだ言葉も話せない子どもたちに表情豊かに接していました。2歳以上のクラスになると自己紹介から始まり、お兄ちゃん、お姉ちゃんと呼ばれながら、絵本の読み聞かせや工作、園庭での鬼ごっこやブランコなど、目線を合わせて話を聞き、園児のペースに合わせて散歩をしたり、かけっこをしたりしていました。初めは緊張していた生徒たちも、元気いっぱいの園児たちと触れ合う中で、だんだんと笑顔になり、本当に楽しそうで、あっという間の1時間だったようです。
中学生にとっても園児にとっても大変有意義な時間になっているようですね。それではこの取り組みで中学生にはどのような変化がありましたか？
はい、自分が楽しいと相手も楽しくなると感じ、相手の気持ちに寄り添うとしっかりと答えてくれることに気づいていました。また園児一人一人に愛情を持って指導されている子ども園の先生方の姿にも心を動かされていました。 そして何より自分自身も周りの人たちから大切にされてきたのだと感じて、改めて親やこれまで関わってくれた人たちに感謝する気持ちも育っているように思いました。
それでは最後に生徒たちに対するメッセージをお願いします。まず渡辺先生お願いします。
相手を思う気持ちを大切にしつつ、自分自身も大切にしてほしいと思います。誰かがきっと見ていてくれる、見守ってくれていることに感謝の気持ちを持って、何事も前向きに挑戦してほしいです。
続いて島崎さんお願いします。
子供を産み育てることはたやすいことではありませんが、言い尽くせないほどたくさんの学びと喜びを得られます。いつか出会うパートナーとその選択をする際に、互いを思いやり、子供を大切に産み育てられるよう、さまざまな世代の方々と触れ合い、いろいろな価値観に触れ、自分自身を成長させていってほしいと思います。
中学生にとって命についてしっかりと考えることができ、保護者の方に対する感謝の気持ちが大切にされている様子を感じ取ることができました。私も今一度家族について考える機会を持ちたいと思いました。本日は長年横川中学校と横川認定こども園で行われています思春期保健福祉体験学習についてご紹介しました。島崎さん、渡辺先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話 82-8388、 ファックス 82-8658 です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。